以前フランスが制作したあるテレビ番組を見て非常にこう衝撃を受けたことがありました。それはもし地球上から人間が消えてしまったらこの地球はどうなるのかということを科学的に分析し、人間がいなくなった世界をそのコンピューターグラフィックで再現するというそういうものでした。私がどうしてそのテレビ番組を見て衝撃を受けたかというと、その結末が予想外だったからです。皆さんはもしこの地球上から人が一人もいなくなったらこの地球はどうなると思いますか？まず人間がいなくなって1年2年と経過していくうちに、方々から雑草が伸び始め、そして10年100年と経つうちに街並みはすっかり荒れ果てていきます。コンクリートの隙間から草が伸び、つるを伸ばして建物を飲み込んでいきます。さらに500年1000年と経つと、車は錆びて朽ち果て、コンクリートでできた建物は崩壊していきます。そしてさらに5000年1万年と時を刻んでいくうちに、やがて衝撃的な結末を迎えるんです。それは人工的な街並みはすっかり姿を消してしまい、街は森に帰るんです。草や木々が生い茂り、動物たちが自由に動き回る。人間に森を奪われ追い出された動植物たちが、そこは本来自分たちの生きる場所だったのだと言わんばかりに、地球は植物と動物たちにすっかり覆い尽くされていくというのです。それはまるでエデンの園において人間が作られる前の世界に戻るかのようでした。科学的に分析したこの結末を見て、私は本当にびっくりしたんです。ビルがなくなりすっかり森になる。しかしよく考えてみますと、絶対に倒れることのないように見えるビルディングでも、100年ほどで寿命が来ると言われています。丈夫な鉄も雨風にさらされていたらだんだんと錆びて朽ちていくものです。つまり人間の作った世界というのは永遠ではないということですね。でしかし神様が作られたものはこの地球がある限り何年経っても生き生きと生き続けるのかもしれません。今朝のメッセージは天地創造の第5日目です。神様が海に住む魚と空に住む鳥たちを創造された箇所から学びます。天地創造における最初の生物たちの登場です。一見私たちの生活とはあまり関係のないお話が5日目のように感じるかもしれませんけれども、じっくり読んでいきますと大切なことがやはり分かってきます。それをこれからご一緒に考え学んでいきたいと思っています。創世記の第1章20節から30節までをもう一度読んでみましょう。新共同訳聖書でお読みいたします。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上天の大空の面を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり朝があった第5の日である。 まあ、この御言葉から今日私たちに一体何を神様は伝えようとしているのか、まあ、最初に天地創造の物語の説教を始めた時に、ただこの天地の生い立ち成り立ちを説明しているわけではないと、この中から私たちが学ぶべき霊的教訓がたくさん込められているんだということで、このあの説教シリーズを始めました。この生き物たちの創造を通して私たちは何を学べるのでしょうか。でまずですね、この生き物という言葉が出てきます。この生き物と訳されているヘブル語はネフェシュハイヤーという言葉が使われています。でこれは2つの言葉が1つになった言葉なんですけど、ネフェシュというのは息という意味です。呼吸、息。それからハイヤーというのは、動き回る、生きるという意味、ネフェシュっていうのは息をする、そしての後半のハイヤーという言葉は生きるという動詞から派生した言葉で、それが2つにくっついてネフェシュハイヤーが生き物と訳されているわけですけど、直訳すると、息をし活発に動き回るものという、意味になります。まあ、つまり同じ命あるものでも3日目に作られた植物とは一線を画するわけです。でその意味で創造の御業は一つの新しい段階を迎えたということになります。でそのことは実はこの創造という言語を紐解くときにさらによく分かっていきます。21節で神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造されたというふうに書かれてありますが、まあ1日目から2日目、3日目、4日目と創造という言葉が何度も出てきました。ところが日本語では同じ創造なんですけど、言語のアラム語ではヘブル語では違う言葉が使われています。ここで使われている創造という言葉はバーラーという言葉が使われています。しかしこれまではずっとバーラーではなくて、植物に対しても太陽に対してもアーサーという言葉が使われていました。唯一このバーラーという言葉が使われたのは最初の最初、創世記の一章一節、神は初めに天と地を創造された。ここはバーラーが使われている。それ以降は全部アーサーという言葉が使われていて、そしてこの動物の、生き物の創造でまたバーラーに戻っているんです。じゃあこのバーラーという言葉にはどういう違い、意味があるか、アーサーとはどういう違いがあるかということなんですが、バーラーという言葉が使われる時の創造というのは新しいという意味が強調されるときに使われる言葉なんです。例えば同じものを作ってても、同じものを繰り返し作るであればアーサーです。でも全く違うものを作るときはバーラーが使われているということなんですね。それで天地創造の一番最初はまるで何もなかったわけですから、バーラーが使われた。その後アーサーというのが使われていくんですが、生き物においてまたバーラーに戻るときに、それは新しさという次元において、これまでの1日目から4日目までの創造とは全然違う段階に入ったということを意味していると考えられます。でこのことを踏まえてですね、次に創造したという言葉が出てくるのはどこかというと、実は人間の創造、動物の創造ではまた朝に戻るんですけど、動物、人間の創造で再びバーラーという言葉が使われます。創世記1章27節、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造されたって3回も創造されたって出てきますが、ここで再びバーラーが出てきます。つまり人間の創造というのは魚や鳥や 動物たちの想像とは全く違う想像だということを言いたいわけです。しかし日本語に訳しますとみんな想像ですから、その違いがわからないんですね。こういうところが、まあ、あの言語っていうものを見ていくところの面白さなんですけど、まあ、人間の想像についてはまた次回お話しすることにします。今日は、鳥と魚ですね。神様は魚や鳥を創造された後、魚に対しても鳥に対しても祝福の言葉を語ります。祝福の言葉はどういう言葉だったかというと、埋めよ、増えよ、満ちよという言葉でした。この表現は祝福なんです。祝福が大きく広がっていくということを意味しているんです。しかも祝福に満ちるようにと単に願っている言葉ではなくて、創造主なる神様は必ずそうなっていくものとして祝福を命じているんです。そうなりますようにじゃないんですよ。命令形で書いてありますから、神の祝福が必ずそうなるようにと、命令していってるんですね。命じてるんです。で、この埋めよ、増えよ、満ちよという言葉も解説しましょう。今日は解説がいっぱいなんですが、埋めよという言葉はプルーという、ヘブライ語が使われています。このプルーという言葉は実るという意味の言葉です。実る、実となる、つまり埋めよと言われたときに埋みっぱなしじゃない、埋みっぱなしではなくて、その中身も充実し実りあるものへと成長するようにという意味がこの埋めよという言葉の中に込められています。それから増えよという言葉はルブーという言葉が使われていますが、これは大きいという意味があります。ですから、まあ、単に数が増えるだけではなくて、どんどん大きく広がっていくんです。で、満ちよという言葉はルミーという、ルミーじゃない、ミルーという言葉が使われていますが、まあ、これはまあ文字通りいっぱいになる、満ちるという意味です。ということで、埋めよ、増えよ、満ちよという祝福の命、ご命令は、数が増え中身も大きさも充実し、そして世界に満ち溢れていく、行けよということなんですね。で、このような素晴らしい祝福の言葉を、まあ、取るに足りないといえば語弊があるかもしれませんが、あの小さな魚や鳥たちに対して神は使われているんです。つまりそれは、神様が創造されたものはすべて祝福されるに値する素晴らしいものなのだということです。で、この神様の祝福された魚や鳥は、神様の祝福のお言葉の通りに海や空や地に満ちていきます。そしてその祝福された生き物たちを、次の6日目に作られる動物たちをも含めて、同じように埋めよ、増えよ、地に満ちよと言われた私たち人間にどうするように言われたかというと、支配するようにと言われています。創世記第1章28節です。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて、地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。これは人間に言われたんですね。で、この生き物を支配せよと聖書で教えられていることから、キリスト教は動物を簡単に殺したりするのだと批判されることがあるんです。でも、ここで語られている言葉を全く理解していない言葉なんですね。支配せよとはそういう意味じゃないんです。埋めよ、増えよ、満ちよと神様が祝福されたものを、どうして人間が勝手に私利私欲によって殺したりすることができるでしょうか。支配せよとは、人間が 神様から託されたこの素晴らしい自然の調和を保つようにと、責任を持って管理せよということなんです。それは私たちにとっても喜びとなり幸せとなるからなんです。まあ、日本でもですね、ここ最近エコという言葉がよく使われるようになっています。エコというのは結局のところ自然と調和していく、自然に優しく生きるということだと思います。で、それがやがて人間の幸せにも返ってくるからです。で、エコを意識するときに人間のエゴというものは影を潜めるようになっていきます。エコとエゴ、ここに点々があるかないかだけの違いですけれども、しかしその意味は全く違う。自分たちの欲望のために自然を破壊すれば、いずれしっぺ返しが来ます。そのような支配を神様が望んでいるわけではないんです。そうではなくて、神様は自然の調和を大切にし、自然に優しく生きるようにと言われているんです。その時に自然は私たちに豊かな恵みを運んできます。そしてその経験は時に私たちの人生をも変えてしまうほどなんです。アメリカのある高校生たちの上に起こった実話なんですけれども、こういうことがありました。まあ、この高校生たちが住んでいる町には一本の川が流れていました。いや、流れているというのは少し前までの話。その時は魚もたくさん泳いでいる美しい川でした。ところがダムを建設しました。ダムを建設し水を貯めてしまったがために、その川の水が枯れてしまいました。魚は死に、やがて草木がボーボーと生え、川はゴミ捨て場のように荒れ果ててしまいました。わずかばかりの川の水じゃ魚が生きられない。そんな川はゴミ捨て場になっていきました。で、そんな時に一人の高校の教師が立ち上がって、生徒たちと一緒に川をきれいにしようじゃないかと、川のゴミを拾い始めるんです。まあ、生徒たちは最初嫌々でしたけれども、まあ仕方なく、しかしやっていくうちにだんだん楽しくなっていって、まあそれはフルタイヤや自転車やもう身勝手に出したゴミがもう想像以上、もう泥だらけになりながらも、高校生たちは一生懸命その川をきれいにしていきました。そんなある日のことでした。一人のおじいさんが川の上の方に柳の木を植えたんです。するとその柳の木の陰にニジマスの稚魚が、赤ちゃんが戻ってきたんです。高校の教師はそれを見て驚きました。それで今度はゴミを拾ってきれいにしたその川に、よし、今度は木を植えようということになりました。そしてニジマスを放流し、昔の川に戻そうと呼びかけます。彼らは、市にも働きかけました。ダムの水を放流するように頼みます。で、しかし市側はそれを認めようとはしませんでした。というのはダムの水で膨大な利益を得ていたからです。しかし高校生たちは市の反対や妨害によってかえって発奮し、その働きをどんどん進めていきました。やがて彼らのこの働きに賛同する人たちが町中から出てきました。一緒に手助けしてくれたり、また、経済的にサポートしてくれました。そしてついに元の美しい川を取り戻すことができました。川は生き返りました。魚があふれ出しました。その周りにはたくさんの木々が生い茂るようになりました。っていう、まあお話なんですけど、私がこの話をずっとこう聞いてて、 こう心にこう興味を抱いたのはこの高校生たちのその後なんです。高校生たちが川をよみがえらせたいという思いを通して彼らの生き方が変わっていったんです。なんと彼らの多くはですね、その後自然学者になったり環境の働きに携わるようになったり、また子どもたちに自然の素晴らしさを教えるようになったりと、神様が作られた自然と共に生きるという道を選んでいったんです。神様が作られたこの自然を川を通して管理するということを通して、彼らは将来の夢を見出してその道の専門家になっていったんです。彼らをそのような気持ちにさせたものは何だったのでしょう。そもそも聖書は別に専門家になろうとなるまいと自然を管理しなさいと言われました。これは人間としてなすべき本分なんです。そしてそれをなしていくときに何か素晴らしい体験をするのです。私自身自然とそれほど深く関わって生きているわけではないので分かっているようなことは言えないのですが、それでも想像するに、おそらく人は自然を管理することによって神の愛と神の栄光に触れるのだろうというふうな気がいたします。エレン・G・ホワイトはキリストへの道の冒頭でこう言っています。少し長いんですけれども、そこをお読みいたしますね。自然と啓示は神の愛を証ししています。天の父なる神は命と知恵と喜びの源であります。自然の絶えに美しいものを見てごらんなさい。また自然が人間ばかりでなくあらゆる生物の必要と幸福を驚くばかりに満たしていることを考えてごらんなさい。輝かしい日の光、血を潤す雨、また山、丘、海、平原、それらは皆神の愛を物語っています。このように、すべての作られたものの必要をお満たしになるのは神であります。神は愛であるということが、どのつぼみにも、またどの草にも記されています。かわいい小鳥は、楽しい歌声で空気を震わせ、美しい色の花は良い香りをあたりに漂わせ、森の大木は青々と茂り、それぞれに皆、神は優しいお父様のように私どもを守り保うことを、私どもの幸福を望んでおいでになることを示しています。神は天にも地にも数えきれないほどの愛の印をまき散らして、私どもの心をご自分に結びつけたまいました。自然界のいろいろなもの、または人の心が感じることのできる深い優しい地上の絆によって、神は私どもに神ご自身を示そうとなさいました。私たちがなぜ自然の生き物を大切に管理するように言われたのか、植物も含めましてね、それはそれを通して神様の愛と栄光に触れる経験へと神は導きたいと願われていたからですと書かれてありました。また神の愛と栄光に私たちがいつも触れていることができるように、鳥にも魚にも埋めよ、増えよ、満ちよと祝福されているんです。もし人間がこの地上からいなくなったら、私たちの住む町は森に帰るということを思うとき、神様の自然界に対するこの祝福の凄さを感じせずにはおれません。またその凄さは私たちに対する神の愛と 栄光のメッセージでもあるのです。そしてもう一つ、それは人間の本来の姿を自然界を通して知るためです。我々の本来の姿を自然界を管理することによって知るために、神様は植物や生き物を支配せよと言われた。地球が創造主の御手によって作られた時、それは本当に美しい世界でした。山や丘や野原があって、変化に富み、きれいな川や美しい湖がここかしこにありました。しかもその山や丘は現在のように険しくはなく、恐ろしい絶壁や裂け目などありませんでした。気味の悪い沼や不毛の砂漠はどこにもなく、どちらを向いても優雅な灌木や優美な花が視線を捉えました。丘は今生えているどんな木よりも堂々とした樹木で飾られ、空気は汚染されておらず清らかで健康的でした。周りの景色はどんな立派な宮殿の飾り立てられた庭園よりもはるかに美しいものでした。天使の群れはその光景を眺めて感激し、神の素晴らしい御業に歓喜の声を上げたと言われるほどです。地球が数多くの動物と植物で満たされてから、創造主の御業の冠であり、この美しい地球に住むのにふさわしい人間が活動の舞台に上ってきました。人間は見渡す限りのものを統治する支配権が与えられました。父なる神様がすべてを愛によって支配するように、この地上においては神に似せて作られた私たち人間が同じように愛によって地上を支配するのです。それは人間が神の子であるという証なんです。つまり自然を愛によって支配することによって、自分たちが神の子である、支配と権威を授かった特別な存在であるということを確認することができるんです。本来はそういう目的で自然を支配するようにと言われたのです。私たちが自然を大切に管理していくとき、自然は愛を持って私たちに応えてきます。それは自然界のあらゆる生き物たちも人間を愛するようにともともと作られているからなんです。皆さん、植物や動物たちにを本当に愛するときに、彼らは愛を持って答えてきますよね。さっき鳥の話をしましたけど、鳥だってそうなんですよ。植物でも本当に愛を持って育てたら、私たちに愛を持って答えてきます。エレン・G・ホワイトは人類の曙の中で次のように語っています。人間は宇宙の王座から神を追い出そうと努める結果、人間自身の品位を低め、人間の崇高な起源を見失っています。星空を高く据え、野の花を巧みに飾り、道からの奇跡によって驚くべきものを天地の間に満たされたお方は、その輝かしい御業の最後を飾るにあたって、人間をこの美しい世界の統治者としてお立てになりましたが、それは命の付与者の技に恥じないものでありました。霊感によって与えられた人類の系図は、その起源を細菌や軟体動物、獣などの進化の跡をたどるのではなくて、偉大な創造主に帰着させます。アダムは土の塵で作られたが、神の子であったのです。 私たち人間がこの天地万物を作られた創造主を宇宙の王座から追い出してしまったとき、つまり分からなくなってしまったとき、そもそも人間がなぜここに存在しているのか、それまでが分かんなくなっていきました。これはものすごい残念なことです。人間は創造主の最高傑作です。そして今もなお自然界はそのことを私たちに教えてくる。我々が自然を大切に管理していくときにそのことに気づかされる。自然は決して私たちに逆らわない。イエス様は空の鳥を見るがよい、野の花を見るがよいと言われました。悩むことなく働きもしないのに与えられたその命を生き生きと輝かせて生きています。それらは皆神様に守られているからです。神様の支配の中にあるからです。神様は神様の支配の中に生きているその自然に触れてみよと言われます。そして私はお前たちのことを鳥や野の花の以上に愛してるじゃないかと言われます。このことに気づき、いつも忘れないために神様の支配の中に生きている自然のさまざまな命を神様は私たちに預け管理するようにとおそらく言われたんです。だからこれは特権であり恵みなんです。死んでしまったような川が本来の姿を取り戻し、魚や木々などの命が再びよみがえったように、私たちも神の子として本当の姿に立ち返るきっかけをまず自然界の中に見出していくことができるならば、それは幸いだなと思います。